こんにちは、4月の CD でございます。ご存知の通り、今この足元で揺れ動いてきているのが、旧ソ連崩壊の後のそのウクライナというですね、非常に地政学的に重要な地点でのいざこざを超えるですね、場合によっては21世紀の流れを決めるかもしれないという、そういう事件と、それから相変わらずですね、この中国、新しい体制に変わってからまだ2年目なんですけれども、この要するに過剰債務の問題がですね、日々、人民元の流れの中でも説明に使われるぐらいな、懸念としてずっと底流を流れて続けております。で、日経平均株価、私がその3月末の段階で1万6500円を予測してましたけれども、はるかに下である、2000円以上下だと。で、この状況を、一つは解説しておかないといけないんでしょうけれども、明らかに足を引っ張っているのは中国の 1、2月のですね、景気の鈍化ですね、伸びの鈍化という形です。これが今後の世界経済第2位の GDP ですから、新興国も超えてですね、先進国の経済に影響があるのではないかという、そういう一つの懸念があります。で、もう一つはこの日経平均を下押ししている大きな材料としては、やはりアベノミクスの中でですね、3本の柱がありまして、矢がありましたけれども、その3つ目の矢である成長戦略というものがですね、よく言われる6月に法制化で、来年の早々にもスタート、早ければ一部は秋にもスタートと、例えば経済特区の話一つとってもそうなんですけれども、このいわゆる法制化の前の現段階での動きというのは非常に鈍いというふうに特に海外投資家が捉えてまして、それこそ昨年のロングの残りといいましょうか、日経平均に対する海外勢の10兆円クラスのですね、残っている改ざんですね、これが場合によってはほどいてくるんではないかと、こういう憶測も出てましてね。で、このいわゆるその日本の政策の遅れと中国の懸念というものがどうも足を引っ張っているようだと、こういう解説が最も近いのではないかなという気がします。その一つの中の中国に関しては今日もお話ししますけれども、黒田日銀体制を含めてですね、今の安倍政権、実はこれ私前から申し上げている通り、今の安倍政権の下で日本の構造改革ができないということになれば、これは何十年先でもできませんよと、こういう言い方をしました。すなわち大失敗だったということになってピリオドが打たれれば、これは日経平均株価はもちろんのこと、円も再び大きな円安に戻りますし、株価はまた1万円を切るようなことになります。で、それをしていいのかという判断が常に私の中にの主流を占めているわけでして、要するにその100年単位で見た場合でもですね、最後のチャンスであり最大のチャンスである今を逃すことができるのかどうか、特に日米欧の中で最後にその流動性に対してですね、大きな政策を出した日本が実は一番最初に焦げていくという、こういう構図をですね、我々は予測の中に出ることができるかどうかっていう話ですよ。で、あくまでも私自身はそれはありえないだろうと、もしそんなことをやれば今世紀の日本はもちろんダメになるとはっきり申し上げておきますよね。で、そのダメになる今の安倍政権を我々がいくら支持してもダメなわけで、では今の段階でどうなのかと言いますとですね、やはり経済特区一つ取ってもですね、もちろんこれ 100% スタートというわけにいかないですけれども、かなり7割近くの合意を持ってですね、例えば三大都市圏プラス地方の2つ3つの都市圏が当然この特区になっていくということはおそらく間違いないと思いますし、で、例えばアメリカの国立衛生研究所のようなですね、この省庁を統廃合を含めた上で、合理化をしてですね、海外の医療行為も日本で認めていくと、こういう大きな構造変革につながることの流れ自体は間違いないんですよね。したがって何でもかんでも完全ピリオドになってしまうという。